イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
いや、ほとんどぼーっと見てはいるんですけど、なんかこう、本田翼の動きにきっと燃え上がってる人も、世の中にいるのかなって、そんなことをね、思ったりしてます。
亀
池田です、よろしくお願いします。
これ何の話だか全然ピンときてないです。
そうですか、
CM ですか。
まあ、ちょっと北王子金屋のモノマネだったんですけど今ね。
それは、ソフトバンクのお父さん犬という、
ちょっともう今回も言いますよ、絶対レートね。
あ、見てね。
じゃあ次行きましょう。
見てるんですね。
いいよ、もういいから。
そろそろでも終わりですよね、ドラマもね。
なんかね、終わります。
ドラマ話したいですね。
どうぞ。もう、ね、ラストチャンス面白かったですけども。
あら、
さあでは行きましょうか。
はい、
体験の種。
はい、体験の種でございます。今回ですね、僕が最後の夏休み感覚を味わいにということで、はい、先週末ですね、
種ラジが誇るイベントマスター岩崎が、あの日本でね行われております、地方芸術祭。まあ、いや、もうだって、はい、香港だか、はいはい、中国だか日本だかで選んで、
はい、
第一の芸術祭であるわけですよ。だって第一の芸術祭は、はい、もう日本だけの人から来るお客さんだけじゃないから、
ね、あ、そうです、
世界中から第一の芸術祭に
来て、はい、海外の人がむしろ多かったですね。
チラシなんかでも結構英語の、ね、文章ね、今もこの手元にありますけども、
はいはいはい、
英文大体併記されてたりとかして、はい、まあ、そのやっぱり何芸術が好きだっていう人も多いんですけど、はい、この芸術祭という取り組み自体に興味があるなんて話も聞きました、うん、
はい、
さあということをちょっと喋らせていただきましたけども、はい、本部お願いします。はい、
すごいイントロダクションが入っていただいてちょっと今びっくりしてるんですけど、
はい、
はい、よいしょ。ですね、これ、まあ、第一の芸術祭今、新潟県の越後妻有というところで、もう7月から始まって、7月29日ですねから始まって、はい、来週の頭かな、9月17日月曜日まで51日間開催されるものでございますけれども、
はいはい、一応ちょっとわからない人もいい、なんか越後妻有って、はい、さらっと僕らを言うけど、
はい、
読めないよね。
そうです
ね、越後は越後製菓のおかげで多分読めると思うんですけど
はいはい、まあ、越後屋さんとかね、
そうそう、
はいはい、
つまりっていうの、
ね、つまりってね、
夫妻の際、
はい、
妻で、はい、妻に、まあ、あるなしのあるで、
ね、
でこれでつまりって
読むんですね。
で、越後つまりアートトリエンナーレ、
まあ、エリアとしては新潟県の十日町っていうところと津南町っていうところを合わせた760平方キロメートルのエリアだそうですけれども、まあ、いろんな人がね、はい、関わってらっしゃったりします。ベネッセの福武さんとか、
はい、
あとは瀬戸内、国際映画芸術祭もやってらっしゃる北川フラムさんとかね、
はい、
いろんな方がそうです、関わってらっしゃる芸術祭、3年に1回トリエンナーレなので3年に1回開催されるものでございますけれども、
はい、
僕も一応ですね、この3回ですね、直近3回、だから6年前と3年前と今回とと、参加はさせていただいているんですけど、
うん、
参加ってなんだ、行ってるんですけどね、
はいはい、
で今回、まあ、ちょっと仕事の兼ね合いもあって1泊2日でコンパクトに行ってきた形になりまして、
はい、
一応前編として今回は、初日に行ったエリアの話をしようかなと思ってます。で、まあ、17日までやってるので、まだ夏休み感を味わってない人は、はい、ぜひ、これを参考にしていただいて、
はい、
行って良かったところ、行ってもしょうもなかったところ両方紹介するので、
はい、まあ、良かった点の方だけ言えば、
はい、
非常に夏休み、
はい、
味わえるってことね
かな。
あ、
一つの夏休み、
はい、
っていうのも、
はいはい、
快晴じゃなかったんです。雨降ってたんですよ2日間とも、はいはい、なので僕自身は、はい、比較的いい夏休み感は味わってはいるんだけれども、はい、ちょっと目減りしてるところなんですよ、雨が降った分。
あ、
どっちもあるんですね。
雨は雨でも良かったんでしょ。
そうです。でしかもこれからのシーズン雨が降らなかったら多分最高の気候になるわけですよ。
じゃあまあまあ、それはもう、はい、降ってなかったら、
はい、
すげえいいよっていうのもあるのね。
はい、でもね、どっちもあるんです。
じゃあ聞こう、
はいはい、暑くてもしんどいしって
はい、どうぞどうぞ
で初日ですね、1日目がですね、
1日目というのは東京からどうやって行ったんですか。
バスを使って行きました。これ実は、うん、 結構ね、安い、バスが出ておりまして、はい、これ公式サイトでアクセスのところを見てもらうと分かるんですけど、はい、池袋駅から、東京大宮と、長岡新潟線というものが出ています、はいはい、これなんか一号交通さんとか西武バスさんとか、まあ、いくつかのね、会社が、まあ、時間によって違うんですけど、はい、僕の場合は池袋駅の東口の乗り場から、越後湯沢、フジロックとかで有名なところですね、はいはいはい、の湯沢というエリインターチェンジのところまで、うん、バスで、朝8時に乗りましてですね、お8時に乗って17時に着くんですよ。
あ、結構、まあ、早くもないけども楽で1本で行けるのもね。
そうです、だから よくあるのは高速バスはね、オールナイトで、うん、その中で寝なきゃいけなくって狭い中でちょっと足とかもしんどいよねみたいなのあるんですけど、今回も8時に、まあ、だから前日はちゃんと寝れたわけですよ、うん、ちゃんと寝て朝8時に乗って3時間で着いちゃうので、うんうん、なんか本とか読んだりとかネットフリックスとか、はい、Amazon プライムビデオとかね、そういうので、は
い、まあ、いろんな人がいるけど、
僕はウエストワールド見ましたようやく、はいはい、そういう使い方もできるということで、はい、まあ、コンパクトに3時間で行けて、まあ、3000から4000ぐらいですね、まあ、時期によるでしょうけれど、うん、すごくいい感じだったので、これでまあ往復両方ともそうだったんですけどね、はい、ただ一応注意点があって、うん、終着駅から近隣の最寄り駅までが遠いです。停留所から最寄り駅までが越後湯沢だったらば、うん、湯沢 IC ってインターチェンジのすごい直下のところにバスの乗り場が、うん、バスの停留所があって、はい、そこから越後湯沢駅まで25分ぐらい歩きます、はい、この距離を。
じゃあね、そのバスは、はい、ベストチョイスってわけじゃないってこと。
だから高速まで行くからすごいコンパクトで収まるんですよね。駅まで行っちゃうと多分時間かかるんですよ、行き帰り
で。そう、でもね、その第一の芸術祭的には推奨してるの、
はい、一応、はい、
でそこから25分歩くのも推奨ってこと、
はい、はいはいはい、
そうなんだ、
みたいです。僕はしんどかったです、
ね、その間は何かあるの。
なんもないです。
よし、じゃあそこの25分行った後から話そう
、はい、あ、まあ辛かったっていう話はありますけどね、はいはいはい、でまあ行きはねテンション上がってるんで、はい、で帰りはまた次の機会にするんですけど、はい、帰りはすごいしんどかったです、
う
ん、
まあ、でましょう。25分間の道のりも、はい、特に出し物はないけど、はい、自然を見たりだとか、
まあ、自然、まあそうですね、そうですね、民家を通る、ね、まあ、
雰囲気を味わうみたいなのがあるのかな、はいはい
はいはい、あ、新潟こういう家がまだ残ってるんだなみたいな感じはある、
うん、もうすでに結構田舎の方だよね
越後湯沢は。まあ比較的民家は多いとは思うんですけど、うん、他のエリアに比べると。ただ本当人通りはなかったですね。
ああ、まあまあそうね、なるほどね、
はい、まあ、平日と休日両方とも僕は通ってるんですけど人通りは全然なくって、やっぱシーズンがね冬場じゃないですか、苗場とかスキー場とか、あとはフジロックみたいなイベントのタイミングとかしかないので、結構閑散としている街ではありましたかね、はいはいはい、で、まあ、停留所から歩いて25分くらいして、越後湯沢駅まで行きまして、で僕その日越後湯沢駅のゲストハウスに宿泊する予定だったので、はいはいはい、そこに荷物預けてみたいなのがありまして、はい、でそこから越後湯沢駅から、電車に乗って十日町駅というところに行きました、はい、
やっとこれでメイン会場
よし、
おー、着いた、はい、じゃあ今日はここまでということです
何の話をしに来たんですか。
それでじゃあお昼ぐらいってことも
ですね、12時ぐらいですかね、はいはいはい、で基本的に、車に乗れない人、うん、もしくは車に乗せてくれる友達がいない人、うん、もしくはすごい金持ちでタクシーに乗れない人は、はい、行けるエリアが2つで、はい、十日町駅っていうところのエリア周辺と、はい、松台駅っていうエリアの周辺だけなんですね。
あ、やっぱりそういう道具がないとちょっと見づらいっちゃ見づらい、
は
い、
結構まあ限界集落みたいなところなんですよ、うん、基本的にまあこの芸術祭が来る前は本当に人も少なくなっていて、冬場は雪で積もって動きも取れないようなエリアなので、なかなかそのアクセスが、うん、誰でも行けるところにはないっていう感じだと思うんですね。今回新作とかも結構トンネルのところで展示されたり作られたりとか、はい、いくつか見たいものもあったんですけど、うん、普通に、自分で電車に乗って歩いてとかレンタサイクル乗ってとかでは行けないところにあったりするので、
る、
まあ、基本的に十日町で初日は十日町エリアを行きまして、2日目は松田エリアを行ったっていう形になります、うん、で一番最初、まあ、十日町駅着きまして、駅前にですね、今、日比野梢さんという、アーティストさんといえばいいのかな、方と、あと、旦那さんの日比野勝彦さん、
お、
はい、のお二人が、今小さい小屋みたいなのを作っておりまして、はい、そこを、まず最初に見てきまして、でそこではね、あ、そこまでこう面白いものかっていうと難しいんですけど、うん、 中で日比野さんの作品、あの織物系のねハンカチとか、今ありますけど、うん、こんな感じの、あとで写真とかもあげようかなと思ってるんですけど、うん、作品というか、まあ、商品ですね、その場で買えるも の, お土産に使えるようなものを販売してらっしゃったりとか、
はい、
あとは喫茶ターンかなっていう名前で、喫茶店をやっていて飲み物とか食べ物とか、まあ、地元の洋菓子とかね、
はい、
そういうものが販売されているエリアがあるところがありまして、それがあの駅のすぐ近くですね、メイン会場は十日町の美術館のキナーレっていうところが十日町エリアでは一番大きいところなんですけど、
はい、
そっち側とはまあ逆の方向にちょっと歩くと、
うん、
あるのでぜひまず最初に行くならばここがおすすめでございます。ちなみに日比野梢さんの、その小さい小屋については天井にねなんか、細かい穴が開いてちょっと星みたいな感じのものが見えたりするので見上げてみるのがおすすめでございます。でそこからですね、十日町の市街地、なんていうんですか商店街ですね、
うん、
が、駅から歩いて10分ぐらいかな、うん、のところにずっと一つの通り沿いに、なんていうんですか、あの天井があるアーケードって言うんでしたっけ、
うん、
アーケード街みたいに、一応その雨とかをしのげるような屋根がある、商店街エリアがありまして、
うん、
そこを抜けていく。で今回ですねキナーレっていうところで、特集をやっているのがですね、うん、2018年の北条記式という名前の、期間、まあ、この大事の芸術祭の期間だけやっている、うん、特集展示みたいなのが特別企画展みたいなのありまして、これが実は作品いくつ結構作られて20、30ぐらいの、いろんなアーティストさんであるとか建築事務所の方であるとか幅広いジャンルの方々が四畳半っていうね、まあ、北条ですよまさしく北条をいかにこうなんだろう、まあ、表現するかですね、その狭い空間をいかに表現するかっていうのをいろいろな形で、出していらっしゃって、でそれの一応形としての次の展開、今回展示はするけれども次の展開をしようと考えているのが、実は商店街においてその四畳半で作った作品みたいなものを移し替えられないかみたいなことを試していらっしゃったらしいんですよ、
う
ん、これ、そのまま読みますね書いたこと、
はい、
本展は、遠く町中心市街地の活性化のための新しい提言でもありますと、あってほしい、あったら楽しい機能を持った4畳半を少しずつ町の店舗や、お店の一部にはめ込み、ユニークな商店街へと変貌させるという構想です。見えない都市インビジブルシティのネットワークが商店街に新たな回遊性とにぎわいを作り出すことを目指す、いちごつまり、北条村、100年構想が始まりますということで、
うん、
まさしくその今回の展示を僕が行ったその商店街のエリアの中でうまく活用できないかっていうことを試している展示なので、うん、実際にそのまあキナーレを見に行く予定の方は先にその市街地の状況を見ていくっていうのは実は良いかもしれないっていう、これたまたまなんですよね、
うん、
たまたま僕がそのアクセスとしてちょっと食べたいものがあったんですよ、現地の担々麺があるんですね、十日町の担々麺が
有名なんですか、
いわゆるその現地グルメみたいな B 級グルメみたいなのを十日町市で作ろうとしてるらしくて、
はい、
各地で、カエン担々麺かなっていう名前で、
辛そうだね、
ですね、そんなに辛くないんですよ。
カエンってでも火なんでしょ、
火の、まあ、そうですね、縁なのでなんか辛そうなイメージなんですけど、長岡って知ってます、まあ、燕三条かの方が近いのかな、うん、結構背脂系をちょっと塩気が強い醤油ラーメンが有名になったりするんですけど、
うん、
それにちょっと辛みを加えたようなので、特徴的なのが縄文土器みたいな、火炎土器、火炎文様、
あ、火炎ってそういうことなのね、
そうなんです、このだから器が火炎で、
はい、
でそれに担々麺かけ、だから担々麺の味もなんか店ごとに違うらしくって、
あ、
僕はちょっと評判がいい、なんか高倉さんだったかな、お店に、高道さんか、
はい、
っていうお店に行ったんですけど、まあ、普通に美味しかったです、美味しかったです、ぜひ行ってみてほしいんですけど、まあ、そこを旅に行くついでで、まあ、市街地見てきまして、で今ちょっと写真見せてますけど人がいないでしょ、人っ子一人通らないんですよ、
はいはいはいはい、
車が通るんですよ、だからアクセス的には多分いい場所なんですけど、うん、歩いてる人ほとんど見ないようなところをずっと通っていきまして、
うん、
でそのさっきの日比野さんの作品の次が、團十郎っていう、地域のホールを作ったんです。第一の芸術祭の後かな、うん、作って、ここで実はその期間の初日のあたりに小林武史さんというね、あのミスターチルドレンさんとかマイリトルラバーさんとかのプロデューサーでもある方がコンサートをやったりしたらしいんですけど、うんうん、ここで僕作品があるというふうにマップ上で書かれてたんで、あ、これは見に行かないとなと思って見に行ったんですけど、はいはい、ここ別に行かなくてよかったところでした。さん、なんかライトアップをして、あの今ちょっと見せてますけど、光折りっていうのかな、うん、あの通り、一つの通路をちょっとカラフルに、あの色付けしたライトアップをするっていう展示を、あの用意してるらしいんですけど、うん、これ見れるのが実は日没の後なんですね。
夜なんだ、
はい、夜5時とか6時とか
暗い時に見るもの
と、はい、見れないものらしいので、その時間にちょうど入れるんだったらいいんですけど、早めに着いて、作品があるから見に行こうっていうと見れるのが一応鈍調、劇場がありまして、幕をちょっと、まあ僕はこれを作品と呼んでいいのかなってちょっといろいろ疑問符が浮かんだんですけど、うん、あの一応そのカラフルな文様の、幕を、作品として展示はしてあるので、これは見れますが別に写真でいいかなっていう感じでございました、うん、なので、まあ、團十郎っていうところ一つの、まあ、場所として紹介されてるし、作品も4つぐらいあるっていうふうには紹介されてるんですけど、うん、どちらかというと、まあ、モニュメントみたいなものが置いてあるに過ぎないので、ここ自体はちょっとまあ歩くんですよ、1から10分ぐらい歩くんで、うんうんうん、まあ、ここは通過してもいいかな、行かなくてもいいかなというところでございました、
はい。
でまあ、商店街通っていくと、昔なんかこのエリアは織物の街として有名だったらしくてですね、あのその織物の、まあ、展示スペースであるとか、あの、まあ、でもね、あの実はその先週の日曜美術館という NHK 教育テレビの番組で大地の芸術祭特集してたんですけど、その中で地元の方にインタビューをしてみたら、昔は織物の街だったんだけど最近はそれも廃れてきてるので、うん、本当にそれはシャッター街みたいになってしまってるって話をされてました、
うん、なるほど。
かつてはそういうでもあのカルチャーがあったみたいです、うん、でそこから、ずっと歩いて15分ぐらいするとキナーレというですね、まあ、今回 の, その大地の芸術祭のメインの会場の一つである、はい、越後つまり、つまり里山現代美術館ですか、うん、正式名称というところに行きます。
長いねこれね。
どうなんですか、
越後つまり里山現代美術館キナーレ
で、キナーレってみんな呼んでるんでしょうね。
あ、長いもんね。
キナーレはキナハレみたいなことなのかな、かいろんな意味が多分あると思うんですけど、ほうほうほう。でそこで、展示をしているのが、まあ、常設展もあるんですよ。常設展で2階のスペース、建物の2階のスペースで、いろいろその、まあ、今回、何ですか、目玉の一つともなっている何でしたっけ、有名なレアンドレ・エルリヒか、レアンドレ・エルリヒ、この前あの、六本木の美術館で、うん、あの動員記録最高記録を行ったっていう、まあ、ちょっと視覚のあのズレみたいなものとか、うん、を楽しむ作品、うん、有名なのは金沢のね、21世紀美術館のスイミングプールとか、確かエルリヒでしたっけ、違いましたっけ、
うん、
かな、そういう、まあ、すごい人気のある作家さんですけれども、まあ、その人のトンネルっていう作品があったりとかね、うん、
トンネル、
はい、トンネルっていうなんかまさしく高速道路とかの手前にあるあのトンネルの景色が一つの小さい箱の中に表現されていて、
はい、
そこの、そこを見てもらうと分かるんですけど、うん、その箱の中に立つとそのトンネルの中に自分がいるかのように見えるっていう、なんかそれも奥行きがその箱の奥行きだけに見えないような作り方をしているみたいな、
うん、
すげえこれ時間かかりますね、やばいですね、
うん、
切れない。ですね、でまあキナーレの、うん、まあ常設展もありますけど、2018年の北条旗式という、特別展が行われてまして、そこがあとメインになってくるんですね。で僕個人的にはそんなにこの作品楽しめなかったんですよ、この展示会。
はい、今のところそんなに楽しんでる様子が伺えないですね。
2日目にすげえ楽しんでるんで、
はい、
キナーレ、まあでもね、あのキナーレは大地の芸術祭行くならば、うん、見とかないと損というか、
まあ、キナーレを見に行くといっても、はい、過言じゃないぐらいやっぱその象徴的なものがあるのかな、ね、
展示点数は多いですし、はいはい、今回新しく2018年に同じくまあレアンドロ・エルリヒが、はい、パリムプセスとか空の池という作品をやってまして、
はい、
これはすごかったです。
あ、これはじゃあ見た方が、
これは見た方がいいです。一箇所だけ、はい、 その作品を見るのにぴったりな場所があって、それ多分ね解説もあると思うんで、あのそう2階の鑑賞エリアっていうところがあるので、うん、そこから見るとあの絵がだいぶ違って見えるというか、うん、まあ、 あの行けば分かるんです、どういうものなのか。でもね、何も知らずに行って1階で見て、なんだろうなこれって思って2階に行くとすごくいい感じだと思うので、もう
これはじゃあキナーレの中で一番いい。
そうですね、
そどんなど感想としてはどういう感じなんですか、岩崎さん、あえて言葉にするなら。
僕はこれはよくこんなもの作ったなって感じですね。
あ、まあ、よくありますよね、そのね、はいはいはい。
で、すごい写真スポットとしても優れていて、うん、中が水張っててそこを歩けるようになってるんですよ、まあ、僕大雨の時だったんで、うん、みんな傘差しながらとか長靴履きながら行ってたんですけど、そこのね、まあ、作品なので絵が描かれてたりするんですけど、うん、その絵の各所によってその写る写真が違うので、うん、その意味で楽しかったです。撮り方とかね、そこにいる人とかお子さんとかいらっしゃったりするといい、あのなかなか面白いになったりするので、ここで楽しんで、僕のインスタにも一応その写真とか上げてたりするので、はい、一番今回の、2日間を通じて一番いい写真だなと思ったのはここの、空の池という作品で撮らせてもらったものでございます。あとそうですね、まあ、建築系のものが多かったので、どちらかというと作品のテーマ性とか作家性みたいなものに比べると、うん、まあ、あの新しい建築の形を試すとか、その空間をいかに何だろうな、いろいろな要素を持たせるかみたいな作品が多かった中で、実は先週も話したんですけど、僕の友達も一人、展示をしておりましてですね、いちごつまりコラボ甘味屋台というものを作っているより子という作家がおりまして、なんかね一人だけパンフレット作ってるんですよ、うん、なんか他は多分30個ぐらい作品が展示されてる中で、別にそんなのなかったし、言ってしまえば作家さん自身がその空間にはいないんです。
あ、まあ期間中にずっといるのはね、なかなか大変だね。
そうそう、作家さんはまあ、基本的に作品を作って、ボランティアの方がいらっしゃるか、うん、もしくは一部その時間帯によっているって感じなんですけど、うん、このコラボ甘味屋台って作品、作家自身がずっといて、うん、あの屋台で甘味を売ってるんですけど、うん、これすごくて、うん、地元 の、 あの、まあ、生産農家さん、うん、野菜とかを作ってる農家さんと、うん、お菓子とか、まあ、食べ物とかを作っている会社さんを、うん、そのアーティストさんがつなげて、うん、新しい商品を作ってるんですよ。
あ、しかもこれ1個や2個じゃないね。
そうです、湯上がりショコラ娘っていう、これなんだっけな、枝豆と焼きチョコレートを組み合わせたものとか、僕これ食べたんですけど、ベリーサンドっていう、はい、クッキーサンドとブルーベリーとラズベリーを組み合わせた商品、これはちょっと冷たくてひんやり冷たくて、いい感じに美味しかったんですけど、とかとか新しい
商品、全部で9種類の新商品を作って、
はい、ジャムとか
っていうお店ということだね。
そうなん、それをプロデュースしちゃってるんですよ。あ、ちょっとどういうプロセスでこれやったんだって、ちょっと僕はそこら辺今度また話聞いてみたいなと思ってるんですけど、うん、でも実際本人が言ってました、本人がつなげて生み出したと。でこのヨッコって作家は実はそれまでも、まあ、中之条ビエンナーレとか第一の芸術祭ではない時期に、越後つまりの、まあ、同じくキナーレで、うん、海賊船についての展示とかをしたりとかいろいろやっているんですけど、どれでもソーシャルアートっていうのかな、うん、地域の人たちとつながって地域の人たちに協力してもらいながら作品を作るっていうプロセスをどこでもしていて、うん、例えば、中之条ビエンナーレだと四万温泉という温泉街でやったんですけど、その時は、温泉まんじゅうを地元の方々から仕入れてそれを屋台でふかして販売するみたいなことをやったりとか、結構ね他の作家さんとやってるプロセスもやり方も当日の見せ方も全然違う、うん、これ難しいところで、これはアートなのかっていうと、うん、すごく評価も、もともとデザインをなりわいにしてる人でもあるので、 ただもう表現という意味ではアートと認めざるを得ないよなっていうところだし、うん、実際あの人が一番集まってるエリアでもありました、うんうん、まあ、その場でね、ハーブティーとか出したりとかして飲み食いもできるしみたいなところでもあるし、細かいところに彼女が作った小さななんか作品とかもあったりするんですよ、うん、そこら辺を見るのも楽しかったりとかするんで、すごいこうひいき目なしになんかまた新しいものを作ってるなっていう感慨を受けたので、
うん、これぜひお話伺いましょうよ、
ね、
うん、インタビューとかどっかに載ってるのかな、うん、
多分あの今回 の、 その、大地の芸術祭を特集する時 の、 あの地元のテレビ番組に取り上げられたみたいなのがちょっと話してたんですけど、日曜美術館でこの前特集やってた時には話は出なかったんですよね、うん、
いや、 あのやっぱりさ、
はい、
現代美術を、はい、こう地域でこう展示するっていうことの、はい、やっぱ悩ましさっていうのがあって、
うん、
つまり作品としての、
はい、
なんか強度みたいな話って、うん、まあ、僕はちょっと解説しきれないけど、はい、やっぱ現代アートっていうと、
はい、
まあ、もはやその展示するものの、まあ、絵の美しさみたいなことではなくて、うんうん、社会的な意味合いとか文脈みたいなことがそこに必要だったりするじゃないですか、
はいはいはい、
なんかその地域で何かものを作るっていうのは、うん、どこにその文脈を合わせていくのか、
はい、
で一個はやっぱその地域の人たちとみたいな話なんですけど、うんうん、まあ、これはちょっとその手の本にね詳しく載ってること
だ
と
思う、まあ、北川フロームさんも書いてらっしゃるんでしょうねきっとね。
ただその、うん、あんまり安易にその地域活性みたいなことにレール乗っけちゃうと、
はい、うん、
そのまあ、なんていうかな、そういうプログラムとして面白いけど、
はい、
その多分作品として面白いかみたいなことの分かりにくさとか、
ね、はい、
あとなんていうのかな、そういうもんでしょっていうその安易な評価になっちゃうというか、
うん、
だからせっかくアートっていうあのフラットな枠組みで設けてるにもかかわらず、
はい、
なんか売り上げどうなのみたい な、
うんうんうん、
なんか安易な評価軸を当てはめたくなっちゃうんだよね、
はいはいはい、
だからあのその辺デリケートだったり、
うん、
じゃあ実際どう成果があったのとか、じゃあ新しく東京から人がどれぐらい移住してきたのみたいな話になってきちゃうから、うんうん、まあ、そこら辺もちょっとなかなか難しいと思うんですけど、
直接的なものでもないですね。
そう、ただこの作品見てると、はい、なんていうかその多分食べ物って僕らにどういうふうなもの印象を与えているものなんだろうかみたいな、
はいはい、
ものづくりの中で、
うん、
まあ、和菓子とかってさ、
はい、
意外とこう日本のものは結構丁寧に作ってあって、まあ、ナザルとかもありますけど、
うん、
その美しさ自体も、うん、楽しみであったり、
そうですね、
食べるってことから見るってところから全部接続してたりするっていう風な、まあ、そういう風な文脈とかを含めて考えていくと、うん、
はい、
まあ、もう別に後ってなんだっけって話は、
うん、
まあ、それは難しい人たちには分かし合いが良くて、はいはいはい、こういうものを中心に人たちが集まるとか、
うん、
なんだろうってこう入ってくるっていう動き自体も、
はい、
まあ、なんかね、十分そのこの芸術祭の枠組みに彩りを強
く
添えてる感じがしますよ ね、
うん、これがあることによってなんかそのアートの捉え方自体も広がっているような強度はあるかなとは、う
ん、で芸術祭って何なんだって話は、
はい、
なかなか難しいと思うんですけど、
うん、
まあ、その辺のお話は後半伺えるかと
思います。あ、もうここで切ります。
いや、どこで切るの。
今北川フラムさんが写ってる写真とか見せてますけど、
はい、
屋台の前にね、いたりとか。
写真はちなみにあの今っていうかすで、
はい、
に出てるという前提で喋りましょうかね。
あ、そうですね、
はい、
出します、出してます、
はいはい、3回でもいいですよ別に。
置けますか、
はい、もうだってこれあれですよ、
結構時間になってますもんね、
はい、20分を超え
てる。あらら、いつの間にか話してたら、
はい、
分かりました。じゃあ一旦そのキナーレのここまでのところで、
はい、
第1回目については終了させてい
ただきます、はい、次はキナーレを飛び出た後ってことね、
そうですね、
はい、
はい、
分かりました、
はい、ということで、すみません長々としてしまいましたが、お送りしましたのはイベントを作る人、はい、岩崎と、
まあ、僕らがやってながらいくらやったって構わないけどね、はい、イベント時々行く人池田でした。
種ラジ、また。